ということでね、お送りしておりますけれども、3月に入りまして、ね、
もう春ですね。
あ、そうですね、もう春ですかね。ちょっと急に声ガラガラしてきましたけど、
風邪ですか。
いや、ね、まあ、今いろんなね、あの病気も流行ってますけども、
あの、そうですね、心配な季節になりました。
心配な季節になってきまして、はい、今週と来週は、アシスタント候補生 B の、
はい、
八太郎さん、
怪しい男が戻ってまいりました。
帰ってきましたね。
大丈夫なんですかね。
大丈夫です。はい、あの大丈夫です、大丈夫です。八太郎さんです。
聞いた人の反応がもうすごい気になってたんですけど、はいは
い
は
い、
先月は
今そういう時代ですよね。聞いた人の反応がある、ね、僕らの時は まだツイッターもなかったんで、はい、この仕事始めた時ね、そんなにもう反応も気にしてもしゃあないみたいな感じやったんですけどね。
もう敏感に今は何でも言われる時代ですから。
そうそうそうそう、はい、ね、特にあなたの場合インターネットでいろいろ発言するからね。
ただ、らしくあれでハッシュタグが皆さん実はツイッターあるんですけど、
はいはい、
特に動いてなかった。
そういや、みんなあんま聞いてないからこの番組。基本聞いてないからね。そういう気持ちでやった方がいいですよ。なんかみんなが聞いててね、あれこれ言われんちゃうかと思ってやるとなんか楽しくないんで、
まあでも肩の凝らない、
そうです、
感じでね、
やった方がいいんじゃないかなと、はい、やっぱり今日来てもらったのは、まあ先週の放送ですね、2月の29日の放送、はい、ま
あ、
実は私一人でやったんですよ。
あら、
泣く泣く
泣く泣く。
いや、ほんまは誰かに出てもらおうと思ってね、
はい、
考えてたんですけど、もう結構先月忙しくて
バタバタしてたんですか。
バタバタしてて、もうなんかそんなこの番組出てくれて頼むのももう邪魔くさくなってきて。で、まあ週末にかけても忙しかったんで、もう撮る間もないからと思って、もう夜空いてる時間、夜中にもう30分撮ってもたんですよ、
サクッと
サクッと、
はい、
でもまあ自分としてはじくじたる思いがあって。
せっかくならね、誰か
誰かとなーってやったらよかったなっていうのがあって、まあ今日はちゃんと来ていただきましたんで、
はい、
和歌山県出身、大阪在住、ね、和歌山放送大好きリスナーの怪しい男八太郎さんと今日はお送りしていきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、あのコロナウイルスのね、新型コロナウイルスの感染拡大がいろいろ言われてまして、
そうですね、
まあいろいろ対策ってね、あるじゃないですか、
はい、
なんかやってます。
まあでもマスクするのと、うん、あとは手洗いうがいですよね、
一番大事なね、でまずマスクないでしょ。
全く売ってないんですけど、私、若干花粉症気味なので、
はいはいはい、
ストックが家にあったんですよ、箱のやつが。
すごい。
これを今使うしかないと思って。
もう使ってると。
はい、ただなくなったら終わりです
よね。そうでしょ。で、もう僕なんかも当然ストックなんかないから、
はい、
なってない人つけても意味ないって話もあんねんけど、まあ気のもんやんか。
そうですね。安心感ありますから、ね、
安心感あるやん、つけてたら、俺ちゃんとやってるでっていう感じあるやん、はいはいはい、やってなかったらやってないって感じで、すごいなんかなんかこう危険な感じするやんか。
周りの目もありますしね。
そうそうそう、
あの人マスクつけてないわって。
そうで、そんな時に限って別に何もないねんけど、ちょっと咳込んだりする時もあんのよ。
今まさに声ガラガラですもんね。
そうやね、声でさ、なんか喋ってたらごつ体調悪そうやん。この間もね、アリダリアンの収録あって、
はい、
放送としては3月の1週目放送やから、
明日の放送ですか。
明日は2週目、そうですね、はい、だからだと思うんですけど、津山さとみさん、
はい、
声ちょガラガラというか合間にうんみたいな。で本人曰く、まあ、別のちょっとね、喉ちょっと悪くしたと、
はいはいはい、
でそれはもう検査もしてるし何の問題もないんやということで、その通りなんですけど、
はい、
とはいえやっぱりなんか放送編集しながら聞いてたら、裏でうんとかやってるの聞いてたら、これおい、なんか聞いてるだけでこっち具合悪くなってくるような。
そうですね、ちょっと心配になりますよね、
うん、そうなんですよ、
大丈夫かなって。
そう、やっぱりそういうのってこう敏感に伝わるじゃないですか。
そうですね、
そんな時に限ってほしてなかったら、うん、周りの目も気になるじゃないですか、
はい、
で和歌山放送はどうかというと、別に会社でマスク配られることもないし、
はいはいはい、
大きい局をなんか配ってる、あ、消毒液か、あれはね、
うん、あ、アルコールの、あの
用意したりとかっていうの、
病院とかに置いてあるような。
そうそうそうそう、はい、でマスク、この間営業の合同会議があって、東京支社の F さんって言ってるんですけど、
はい、F さん
ね、
はい、
F さんがマスクしてるんですよ。
ほう、
うちの会社では珍しく、
はいはいはい、
あ、 F さんマスクしてるわと思って、そのマスクどこで買ったんですかって言ったら、あーね、僕花粉症やからね、花粉症でいっぱい買ってるのがあんのよって言って、
あら、 F さんと私一緒だったんですね。
そうそうそうそうそう、なんか花粉症で、買ってる人は、まあ、マスクがあるけど、今あえてこのコロナウイルス対策で、まあ、対策ならへんとはいえ、まあ、マスク買おうと思ってもなかなかない。
コンビニですら並んでないですからね、マスクが、ね、
なんか朝一入荷した時にたまたま買えた赤井さんっていうのもあるんですけど、
運が強いですね。
やっぱ赤井さん運強いですよ、引きがある。
素晴らしい。
そう、赤井さんね、はい、朝一コンビニ6時に行ったと。早いな、
朝一の6時に行ったんですか。
たまたま出勤するときにコンビニ行ったらちょうど入荷してて、は
い、
でこの時間に来たらあるんやと思って翌日も行ったらしいんですけど、
はい、
なかったって言ってました。、そう簡単にはうまくいかない。
でも赤井さんってコンビニ行くんですね。
参りましょう、せーの、
らしくあれ
ということでね、
はい、
まあいろいろ大変な昨今ですけど、
ええ、
やっぱりラジオを聞いて
こういう時代ですからね。
そうそうそう、やっ
ぱり
ゆっくり過ごすというのがいいんじゃないかなと、でそれこそねイベントとか中止とかいろいろ言ってますけどね、はい、中継したらいいんですよね。
あ
ラジオで
ライブビューイングのラジオ版み
たいな。そうそうそう、無観客試合とか今やってますけど、あんなどんどんラジオで中継したらね、はい、いいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。だからね、できひんのかなと思うんですけどね。
みんなやっぱり聞こうと思いますもんね。
そう、美味しい、なんかね新しいなんかコンテンツの発掘にもなりそうな気するんですが、
今美味しいっていう本音が聞こえましたね。
ね、美味しいって言ってしまいましたね。まいりましょう、マイクで直撃教えてチェリー。アイコスイッチで飲ませてたということで、やっぱり中川さんおらになってからね、すごいこの番組が扱いが雑になってんのかな僕も。
かもしれないですね。
アシスタントもアシスタントじゃなくて候補生 AB なんで、やっぱり格下に見てるのか何なのか分かりませんけども、
ちょっと辛いですね、格下に見られてるっていうのは、ね、
いやでも中川さんと同格には見れまへんで。
まあそりゃそうです、
もう今ねお母さんになってね。
ああそうか、
うん、
おめでとうございます。
おめでとうございますね、はい、お祝いも考えようなきませんね。やたろうくんから3万
3万、
僕は3000円にしましょうか。
いやいや、
で
普通はそれは逆ですよ。
あ逆ですか、はい、そうですか、はい、ということで、はい、お送りしておりますマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、はい、このコーナーで私チェリーが皆さんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます、
はい、
まず、今週は彌太郎さんがですね久しぶりに登場ということで。
そうですね、なんか1ヶ月ぶり。
今度1ヶ月どっか行ってきたそうですね。
そうなんです、先月の初めの一週でですね、まあ、会社から1週間休みをもらいました。
リフレッシュ休暇みたいなやつ。
あそうですそうですね、
そんなあの会社でリフレッシュ休暇って。
そうなんです、
僕そういうのね、よその会社のいろんな就業規則とか見てた時に、はい、あこんなんあんねんやって思うんですけど和歌山放送ではそんな全くないからね。
あら
リフレッシュ誰もしてないから、
今ちょっとごめんなさい、言葉に困りました
。そこはそんなことないでしょって言うとこでしょ。フォローに入ってよ。
いろんな想像してしまいましたが、いやいやいや
普段の仕事がリフレッシュみたいなもんです。だってこれ適当に喋っててね、はい、就業時間ですからこれこれで仕事やって言う会社ですから、それはリフレッシュ休暇いりませんわ。
いやいや、でもやっぱり体を休めないと、心をね休めない
と、心と体の選択をね、
はい、
明
日への活力、
活力活力みそので、休みを取って。
あそうなんです、2月の最初の週に、
はい、
まあ、どっか行こうかなと思って1週間休みありますから、
はいはいはいはい、
でまあ一人旅なんですけど、
うんうんうん、
どこかこう大阪から離れて、
あいい、ね、
リフレッシュできるような場所はないかなと思いましてね、
はいはい
はい、和歌山の南の方に、
うん、いやあなたそっち出身でしょ、和歌山の南の方出身でしょ。
いやあの
真ん中ぐらいやって、
ま、言っちゃいますけど、まあ、御坊の出身なんですけど。
なるほどなるほど、
はい、でも意外と、その
花の町御坊市、
花丸御坊の、ね、
花丸御坊の
復活を、はい、今年も聞けました。
聞けましたね、
はい、まあまあ それはいいですけど、
いやいやそうか、
あの意外とでも行ったことがなくて家族で、
まあ意外と御坊に住んでたらわざわざ鬼南には行かんかな。
まあでも白浜
までかな
ぐらいですかね、だからちょっと興味あったんですよ。
あいいですね、
はい、
うんうん、行ってみたと。
ぜひ行ってみよう。
へえ、それ思い立ったかみたいな感じ。
そうですね、で思い立って、うん、まあ、ホテルももうすぐ取れたんで、
はいはいはい、はい、へえ、
串本新宮エリアを、東室エリアをちょっと、
あ新宮東室エリアを、
はい、
なんか交通安全特攻みたいなとこでしたね。新宮東室エリア弥太郎さんみたいな
講話をね、
講話をしにで街頭啓発やって
で、レポーターがもう一人、
もう一人、そうそう、
滝城さんあたり、
ね、そうそうそう、正解。今はもう100点の回答です。交通安全特番といえば講話、はい、啓発、そして柿代さんね、はい、特に新宮東室はね、
そうですね、
うん、田辺西室は松原明さんです、
はい、
あとはちょっとわからないです。
まあその時々によって特に紀北の方は、ね、
そうですそうですそうです、そういうのはまあいいんですけども、
はい、
で旅行に出たと。
そうなんですよ、うん、でまあああいう時ってこう時間とか調べるじゃないですか。
そうやね、
自分の家からまあその目的地に向かってどうやって行こうかなと、
大阪からやったらちょっと遠いよね。
そうですね、特急電車を使おうかなと思ったんですけど、
そりゃそうでしょう、
まあえて1週間休みやし、
あ
普通電車だけで行ってみようと。
その大学生やないんやから、そんなあんた社会人やのに。
気持ちは大学生な
の。あそう、
もう4年働いてるっていう噂もあるんですけどね。
もう卒業しなさいよ。まあでも普通電車で行ったんや、
はい、
すごい朝早いでしょ。そして出発が
朝6時前に
早い、
東大阪を出て、
あら
早い、着いたのが12時過ぎ、
昼の、
はい、
あ6時半に出て、
はい、6時前なんで、
あ前じゃあどこに着いたんですか第一目的地は。
一番最初は串本に行きました、ね、
うん、串本、
はい、
串本町、串本放送局、この串本アクセント問題っていうのはね、
はい、
古くて新しい問題です。 NHK は串本、
はい、串本、
和歌山放送は串本、
じゃあ串本にしましょう、
串本町、
串本町に行きまして、
はいはいはい、
で串本町といえば何がありますか、
うん、 串本放送局ああいや分からんけど串本町といえば潮岬
あそうですね、うん、灯台とか
そうそうボールの芝とかね
で私そっちに行こうかなと思ったんですけど、うん、もう一つ串本町といえば
串本町といえば
スポットが
スポット僕串本もたまに取材行きますけどね、はい、中川さん言ってたのはカツオ茶漬けのマンコーっていう店ね
あ
有名な、
はいはいはい、
とか僕も家族で行ったことありますけど、あんなとことかね
カツオ茶漬けって珍しいですよね
そうそうそうあと、うん、ほら薄皮まんじゅうの
あ
義兵とか
そうですね、
あと尾崎の干物っていうのもありますよ
あ、はいはいはいはい、
干物屋さん橋食い岩の手前にね、美味しいですよ、
全部違います
全部違うの
いやいいんですよ
え
串本町の観光
そうそうそう
欠かせないスポットばっかりなんですけど
そうそうそうそうでそこは行ってないんや
そこは行ってない
んですでそれ以外で串本
串本海中公園
ああ、白いウミガメカプロン、
はい、
もうカプロンいないけど
今でもねウミガメの別のキャンペーンっていうの
をやってるあそこウミガメやたらいますよね
そうなんですよ
ウミガメだらけですよね
中入っていくとね、もういきなり中入っちゃいましたけど、大きなウミガメのなんていうんですか木彫り
あ、はいはいはい、
アーケロンプロジェクトっていうのをねやってるらしくて、
はいはい
はい、ウミガメに GPS をつけてどこまで行くんだろうみたいな
その生態をまあ研究しようという
らしいんですけどーホームページによると、うん、途切れちゃったらしいです
あ、GPS が
ある時を境に
じゃあ深く潜ったのかやたら遠くに行ったのか
だいぶ東の方へ多分海の流れと一緒に行ったみたいなんですけど、
ね、カバーしきれやんとこに行ったわけですね、
はい、
へえ。串本駅から、はいどうやってちょっと駅から海中公園外れてるでしょ
10分15分ぐらいですかね車で、
うん、あ車では
いというのが、うん、シャトルバスが出てるんですよ
あ海中公園まで、
はい、無料のシャトルバスが
そうなんやもう車でしか行ったことないからね
まあでも私の場合だと、まあ、レンタカーを借りようかなと思ったんですけど
そうそう道沿いにね、トヨタレンタカーありますね僕借りたことあります
そうですね
串本のトヨレン
私も昔のチェリーさんと一緒で、ええ、超ペーパードライバー
はいわかります、はい、大阪住んでたらいりませんよね
そうなんですよ、うんうんうん、で免許取ってからもうだいぶ経つんですけど、うん、2回しか運転したことない
あもう僕も一緒一緒
そんな運転できないです串本
そうやねわ、はいうん、かるわ道意外と狭いしね
そうです、
ね、串本町とか特にね
でカーブが多いですからねまた
そうやねそうやね、はいうんうん、でまあバスに乗って
バスに乗って串本海中公園行ったんですけどもね串本海中公園自体はでも小学校の時2,3 回行ったかなっていう
そうなんや
だからもう 14,5 年ぶり
すごいですね、
はい、
14,5 年ぶりかまあまあでもそのメインはやっぱウミガメとかでもうちょっと奥行ったら大きい水槽みたいなのがあるんちゃう水族館みたいな
そうですね
海中展望塔みたいな
そうですそうです、海中展望塔っていうのがあって、で海中展望塔とセットの券みたいなのが売ってたんですよでここも久しぶりに行ってみようかなと思ったらもうすごい綺麗な海が広がってて
ねえ
なんていうんですかね海中展望塔に行くまでの道のりがあるんですけど、うんうん
はいはい、
上から海見てたらすごい透けてるんですよね係の人に聞いたらなんかこうプランクトンが少ないですけど冬は
あ海の中の、
はい、あだから透けて見えるんですよっていう
なるほどすごいですねそれ何の旅なんですか言ってた男一人旅でなんでもっとあるでしょ行くとこなんか
いやもう思い立ったところに行くっていう
行きたいなと思ったところに行く、
はい、ノーストレス
ノーストレスやね、はい、昼ご飯はどうしてあったんですか
昼ご飯はでも串本駅の、
うん、
近くにカフェがあって おじいちゃんに囲まれながら昼帯を見てるおじいちゃんに囲まれながら一人で黙々と食べてました。
なるほど。大久保串本店に行って、あここで引本さんがミュージックソンやってるんかっていう現場を確認しに行ったんじゃないんですね。
ちょっと歩こうかなと思ったんです
よ。もう駅前ですよ大久保串本店はね、はい。だからあそこ行って、あここで引本さんが地元の高校生と一緒に募金箱持ってるんだでそこにもみじや本舗の社長が現れてみたいなカンパしてくれるんだみたいなそういうやっぱりおなじみの風景を頭に描かないと若い妄想マニアは
ただ電車とシャトルバスの間45分しかなかったんですよ
なるほどそんなブラブラしてる暇はなかったという
なかったんですよね
そうか
非常に良かったですもう串本海中公
公園ね、はい、まあ多分まだ旅は出だしなんで、はい、この後も話は続くんでしょうけどももう番組20分まで来てますんで、はい続きはまた来週ということでよろしいですか、
はい
はい、この後どこに行ったのか、まあ、興味があるんだかないんだかという感じですけども
そうですね、
はい、それでは参りましょう、はい、裏和歌山放送ニューススペシャル和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事をご紹介する裏和歌山放送ニューススペシャル粗大ごみスペシャル
お粗大ごみスペシャル
実はですね、はいまあ、この放送の時にはもうすでに終わってるんですけど、
ええ、
3月6日金曜日
あ、昨日ですか。
昨日、はい、15時頃に粗大ごみの回収があります。
お
コンテナは3月5日木曜日正午から3月6日金曜日15時まで玄関前にコンテナを置きますので各自荷物を整理して捨ててください。5階階段共有スペースと誰の所有物か特定できないものにつきましては総務部が判断して捨てますので、いるものは分かるようにしてください。
それは総務部からのお知らせ。
そうです、報道部のスクラップブックの保存期間もこの際決めてはいかがでしょうか。
あ、そういう提案もねしてくれてると
という提案がありまして、はい、ということで昨日おそらくですね会社の前にそのでっかいあのゴミを入れる鉄の入れ物があって、そこにもみんなポイポイポイポイ、この間いらなくなったものをね捨ててたと思うんですよ。
もうこれはいいだろうっていうものをね。
そうで、一応まあそのブームに便乗しまして、はい、私も今回ですね浦和会放送ニューススペシャル、
はい、
大掃除スペシャルということで、捨てないといけないなと思いながら捨ててないもの、まあ要は明日昨日も捨てたものをですね、捨てるであろうものをちょっとご紹介してみたいなと。
何があるんでしょうね。
そう、どんなものが放送局のね、うんうん、ゴミ箱とかを捨てたいと思います。粗大ゴミでって言ったら想像つかへんでしょ。家庭で捨てるものって言ったら、まあ、家電とか、
まあそうですね、うん、日常のゴミとかもそうですけど
ね、ちょっと大きいものを、
タンスとか壊れた椅子とか、あ、そうそうそう、家具類ですよね。
さあ放送局どんなものが、まあ、捨てないといけないのかってことなんですけど、はい、まず私が今捨てないといけないなと思ってるのは、
はい、
ブルースタジオにある、10年ぐらい前から1回も使ってない空気清浄機。
空気清浄機があったんですか。
あ、今はね現役で稼働してるいいやつはあるんですよ。
ああ
何年か前から
ということは、まあその旧モデルという
か、いやでもその旧モデルの空気清浄機は、はい、ほんまにこのらしくあれ始まった時ぐらいに一瞬使ってたけど、その後故障したかなんかで一切使ってないんですよ。
らしくあれ始まったのって2006年ですよね。
2006年4月、その時は使ってたけど、多分8年とか10年にはもう使ってなかったっていうやつがずっとブルースタジオの中にずっとあるんですよ。
あ、切ないですね、空気清浄機の気持ちになると。
そうやね、
はい、
清浄もでき多分壊れてんやと思うんやけど、これまず捨てたいなとこの際、はい、
そうですね。
で次に捨てたいのは、ま、同じくまあブルースタジオ14型テレビ。
14型って結構ちっちゃいですよね、
ブラウン管。
ブラウン管、
まあ今あの家電リサイクル法の絡みがあるんで、ちょっとそこで捨てられるかどうか調べとかなあかんなと思ってるんですけど、ひょっとしてあかんのかなと思うんですけど、あの若い妄想ってほんまテレビがない会社なんですよ。
あ、
普通放送局ってね、あの NHK 毎日放送、朝日放送、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪ね、まあまあ例えばテレビ和歌山みたいな各局バーッと一覧になってて、
モニターがね、
そうそう、特に報道でないから、そういうの
どうやってテレビを見てるんですか。
一台のテレビで見てんのよ、は
い、なんか BS が見れるという噂を聞いたことあるんですけど。あ、
BS も見れますけど、もう基本 NHK 一択なんで、
ああまあでも何かあると、
そうそうそうそうそう、だからもう基本 NHK がついてるテレビが報道に1台、でまあスタジオ周りにまあ 1,2 台あるっていう、
はい、
あとテレビ全くほとんどないですから。
じゃあもう4階にしかないんですか。
まあ厳密にと違うんやけど、ほとんどそんな感じなんですよ。
でその14型の、
そうスタジオの中に14型ブラウン管テレビがあるんですけど、これ故障して映らないんです。
あらもうただの箱になってる。
ただの箱なんよ、だから早くどけたいのよあれ。
あ、
もう映らなくなったら 2,3 年になります。
結構経ちますよね。
そうだからね、スタジオの中にゴミが多いのよ今だから。
しかもブルースタジオって人が一番集まるスタジオですよね。
そうなんですよ。だから初めてのお客さんはテレビあんねやとか空気清浄機あんねやと思うでしょうけど、全部壊れてます。
あ、
と、
はい、
あとそのテレビの下に、なんかね寒暖計とか、なんかごちゃ、それもなんか動く分かるような寒暖計なんやけど、はい、ごちゃっとしたもんがあるんですよ。
ごちゃっとしたものがある、
これもねもう10年近く10年とは言えんけど、最後にあの箱の中身使ったのは、僕がムツローの午後はなるほどって番組担当してた時に、
だいぶ前ですよそれ、
エリチンのバス停すごろくってやってたんですけども、
あ
のその時のあの使ってた、受付のオーガネクさんから借りた、サイコロとか、
はい、
そういうもんがもうそのままになってるんですよ。
人から借りたものがもうそのままになってる。
借りパクですわ要はね。
それ捨てちゃうんですか。
いやそれはもう捨ててええんちゃう、もう
あの返しはしない。
いやーオーガネクさんに、はい、返そうかな、じゃあ
使えるか使えないか分かんない
ですけど、 それ以外にもまあそのごちゃっとしたものがまだ残ってるのが、それももう捨てたいなっていうのと、
いろんなものがね、
はいはい、あとオレンジスタジオの入り口の横にある、はい、棚があるんですよ、スタの横に、そこに本があるんですけど、
本、
まあ、ざっと2006年ぐらいの本なんですよ、5年とか。
何の本でしょう。
僕の見立てでは宮上さんの本やと思うんですよ。
個人の所有物ですか。
個人の所有物なのかは知りませんけど、広島の資料とか結構多いんでどう見ても宮上さんの資料やと思うんですよ。
日曜日とかに使ってらっしゃったんですかね。
そうそうそう、で、まあ、小川隆夫さんかなと思うんですけど、なんか週刊誌みたいな 週刊ポストみたいなのが
それはもう捨てちゃいましょう。
そうそう、これでもこのだから2005、だから15年スタジオに置きっぱなしなんですよ、これ捨てたいなと思ってこの際。
あ、でもそういうのって、まあ、家の大掃除とかもそうですけど、読んじゃいますよね。
そうなんよ、
一個も進まない
っていう。そう、ちょっとまだ読んでない。でも埃がすごくて、
あ、
でその横にモップが3本あるんですけど、このモップがものすごく埃まみれなんですよこれも捨てたいなと思って。
モップやのに。
はい、だから僕それこそ2006年に来た時にもうありましたから、
あ、
多分だからあそこで使われなくなって15年ぐらいになると思います。
もうそのままずっと置いてたんですね。
ずっと、はい。まあ、あとは大したことなくて、まあ、いらない CD とか、あとSME で使ってたおもちゃのピアノ。
あー、クイズの。
そう、クイズピアノジャックで使ってたピアノ。
懐かしいです、聞いてましたよ高校生。
ありがとうございます、はい。クイズ鉄筋コンクリートで使ってた鉄筋はもう捨てたと思うよね、なんかの時に、あれはなんか上から雨漏りしてね CD 室。
あーら、
大変やったよ。で、雨漏りで箱がぐしゃぐしゃになって、
はい、
その時に確かに捨てたと思うんやけど。
あちゃ、
ピアノジャックのピアノまだ捨ててないんで
それもね、
あれ捨てたいなと思ってます。あと、辞めた人のロッカーの中も捨てたいなと思ってます、ということでございまして以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。